どうも、私が兄です。今回ゲストお二人を呼びしてます。まずはピッチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピッチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、親バカゲームミュージアムのコロさんです。どうぞ。
どうも、親バカゲームミュージアムの館長コロです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
イヤーサガーにはコロさん初登場ということで。
そうですね、ピチさんとは、はい、以前ちょっとね、絡ませていただいたことがあるんですけれども、はい、まあ、今回はね、アニさんとは、実はちょっと初絡みということで、ちょっとだけですけども、緊張しております。
うん、あ前からね、コロさんは呼びたいなっていうのは、ピチさんとは話に出てたんですよ。
お、ありがたい。
うん、はい、これで、まあ、今回ようやく、出てもらうということで、
はい、
今回のテーマが、キャプテン翼。
はい。
うん。まあ、僕とピチさんとでよくキャプツバの話は出てて、で、今度やりたいと思うって言った時にコロさんが興味を示してくれまして。
はい、反応しました。
うん、でも世代的にはコロさんちょっと下になりますんで。
そうですね。ただまあ、うん、本当に僕がこう初めてこう、自分の小遣い出して買った漫画が実はキャプテン翼っていう感じなんで、本当に思い入れ的には多分自分のその少年期の読んだ漫画の中でもまあかなりこう思い入れがある漫画なんじゃないかなと思うんですけれども。
ほいほいほい、
うん、
あ、でも知った時にはもうだいぶ進んでたんじゃないですか。
ね、多分ね、記憶としては、
うん、
僕が初めてその漫画で出会ったんが、その、うん、当時床屋さんで週刊少年ジャンプとかが積んであって、
うん、
で、うちはまあ、お家で漫画買ったりするのがなかったんで、床屋さんに行って、その、ある週刊少年ジャンプを読んで、っていうのが、まあ、初めてのその漫画との出会いで、で、ちょうど多分記憶的には、僕がこの床屋さんで読んだのが、
うん、
多分このワールドジュニアユース編ぐらいの感じだったんですよ、確か。
はいはいはい。
だからもう物語はもうかなり後半も後半っていう感じだったんで、
うん、
どっちかっていうとこのアニメとかでなんかこう見てた記憶が強いかもしれないです。
ああ、なるほど。
うん。
ピチさん最初に知ったのはどの辺ですか？
僕も結構コロさんと似てますね。やっぱ兄貴がジャンプ読んでたんで、うん、その流れで、やっぱキャプツバを見るようになって、
うん、
で僕も、最初じゃないかもしれないですけど、買った本が確か9巻だったんですよ。
うん。
南葛と、ヒューガ君が戦ったとかだったかな。
小学生編の、うん、
後半、後半、
決勝のあたりですか、ね。
そうですね、うん。そこを見出して、はい、多分同時ぐらいにアニメも始まったかなんかで、見始めましたね。
僕が知ったのは、ジャンプ読み出した頃に、
うん、
武蔵 FC との試合してたんですよ。
うんうんうん、うん。
ああ、FC は小学校ですね、はい。
うん。いきなりなんで、
うん。
いきなりどぎつい試合してるなと思って、すごいなと思って、もう一気にわしづかみにされて、
あ、
で、一巻から買い始めたっていう感じで。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、ものすごいブームになったんでね。
うん。
うん。あ、これちょっとほんなら、ウィキペディアから説明しますけど。
はい、はい。
キャプテン翼は、高橋洋一による日本のサッカー漫画、およびそれを原作にした派生作品。連載時に、日本国内でサッカーブームを起こすと、後にプロサッカー選手となるを多くの選手たちに影響を与えた。
うん、
週刊少年ジャンプにて、1981年18号から1988年22号まで、
うん、
っていうことですね。
はいはい。
だからまあ、サッカーブームを巻き起こしたんですよ。だから僕が小学校の頃に読んでたんで、うん、ほんまにサッカーが、その一大ブームっていうか、もうみんな、軒並みサッカーを始める感じで、
僕もサッカーは翼くんに教えてもらいましたから。
いや、まあまあみんなそうやと思いますよ。
そうですね。
僕もね、運動は大してできなかったですけど、うん、一応その、やっぱり同じ同級生とかが、やっぱりサッカークラブ、うん、街のサッカークラブみたいなのに、こう入りたいみたいな子が結構いて、で、僕も、全然運動できないのに、 その友達に誘われて、うん、一応その町のサッカークラブみたいなのに所属してはいたんですけども、
うん、
まあ、もちろんね、補欠をこうずっと温めてるような、背番号が29番っていうこの微妙なこの背番号で、やっぱりやってみるとやっぱり自分は翼くんにはなれないなっていうことをこう痛感したっていうような感じなんですけど、それでもまあ、運動が得意じゃない僕でも、そのサッカークラブに入るきっかけになってるような影響力のある作品だったんで、
そこまで入ったのはすごいですね。
そうそうそうそう。
僕も大人になったら絶対オーバーヘッドキックできる思ってたんで、ね、できんかったっすわ。
できないですよ。
まあでも当時の小学生はあれがサッカーやと思ってましたからね。
そうそうそうそう。ね、まさしくその現実のギャップに差があって僕 J リーグとかダメだったの。本間のサッカーがちょっと入れん
か
った、
ね。そうなんですよ。確かにね、最初サッカー、リアルのサッカーを見たときに、つまらんって思ってしまったんです
よ。そうなんですよ。もうパッパッパッパッパス渡すだけでですね。
うん。なんかすごいプレーも全然ないし、いや、すごいプレーやってんねんけど、わかんないですよね、見てる方からしたら。
早いんですよね、渡すのが。
いや、まあ、うん、J リーグの頃には僕はさすがに理解してましたけど、それ以前の日産とか、その読売の試合なんか見てても、いまいちピンと来なかったんですよ。後にあれはすごかったんやっていうのはわかるんですけど、だそういうぐらい、まあ、サッカーといえば、キャプツバやったんで。
まあそうですね。
うん。だから、いかに影響を与えたかですね。うん。
アニさん、アニメの方は？
アニメは、結構見てましたよ。小学校、中学校編に上がるぐらいまでかな。
あ、そうなんですね。
うん、それ以上はもう見なくなってしまいましたけど。
うん。
最初はだってビデオテープを買ってすぐ始まりましたんで、ビデオデッキを。はい、
わあ、大人やな。
うん、だからもう1話からずっと録画してましたもん。
ああ、そうにちょっと4年の差はありますね、やっぱ3年が。
うん、
ね。キャプツバのアニメは結構4回ぐらい多分ね、リメイクみたいな感じで、
はい、
やってて、で、僕がだから、うん、もう本当に一番初期の、まあ、主題歌が燃えてヒーローだった
そうですね、
やつと、はいはい、その後に、結構、うん、中学生ぐらいになった時になんか、キャプテン翼 J かなんかみたいな、やつがあって、で、その後多分2回ぐらい、ちょうど去年かな、去年一番新しいやつがやってて、
はいはい。
で、なんだかんだで4週ぐらいしてるんで、
うん。
それだけこう、根強いファンがいるんかな、みたいな感じの作品ではありますよね。
そうですね。
最初。新しいのを、うん、兄さん見た、見た言ってましたね。
見ましたね。うん。
うんうんうんうん、
最初のアニメ化はやっぱちょっとね、荒かったんですよ。
うん。
ドリブルがえらい長かったし。
あれが、普通は思ってましたからね。肩までこう手上げてからこう。
そうそうそう。そんなに持たんっていう。今回のアニメは、まあまあ、よくできてましたよ。
うんうんうん、
その辺は。
ああ、そう。いや、もう、最初のでも植え付けられたんで、その J 見たときに、なんか違うと思って。
そうそうそう、そ
う。
入り込めん、まあ、おっさんだったんですね、もう。
はいはいはい。
難しい男でしたね。
うん。で、まあ、今回は漫画について語りますけど、漫画のね、はい、小学生編を、はい、まあ、いつも通り私がずらずらずらと喋っていきますんで。
はい。
はい。
ここがですね、味噌で、結構ゲームとかって、出とんですけど、うん、大体中学校からなんですよ。
そうですね。小学生編はゲームボーイのキャプテンとかさ、うん、VS だったかな、
そんなところ
ぐらいしか、確かやってなかったんで。
結構中学校からの記憶はあるんですけど、
う
ん、も
う
小学生編って、あんましですね、読み返した時もちっちゃかったんで、
うん、
結構うるごいなんで、結構楽しみだったんですね。
僕は結構一巻からずっと読み直してたから、はっきり覚えてましたけど、
うん、
やっぱゲームはね、その中学生編からの方がやりやすいでしょうね、その、必殺シュートがあるんで。小学生編はさすがにゲームにしにくそうな気はしますね。
必殺技もね、なんか、強烈なボレーシュートみたいな感じの、うん。
はいはいはい。
あと多分オーバーヘッドキックあたりが多分、最強の技みたいな感じになってたので。
そうでしょうね。うん、
そう。だから、微妙にこう、形容詞を付け足して強烈な弾丸シュートみたいな感じの、微妙なこの必殺技感はありましたね、うん、ゲームボーイ版に関しては。
ああ、なるほど。
まあだから当時の記憶からすると、本番は中学生編からっていうイメージがあるんですけど、
うん、
今回読み直してみて、小学生編めちゃめちゃおもろかったです。
なるほど、
うん、
ね、結構やっぱね、うん、あの大事なあのキャラクターたちがこうみんな揃ってますし、
そう。
そうで、まあ、今年か、今年あの、キャプツバの最新のゲームが出たんですけれども、
はいはいはい。
そこに出てくる、その、脇キャラみたいなキャラクターも、ちゃんと小学生編で活躍してたりとかしてて、
はいはいはい。
意外とね、僕、こう、ゲームを、最新ゲームをやってから、今回、これを、まあ、収録するんで、小学生編また見たんですけど、
はい。
あ、ちゃんとこの、武蔵 FC のこのキャラクターちゃんと活躍してる、ちゃんとドリブルで頑張ってるみたいなのが分かって、
真田とか
ね、あのそうです、あの、ね、本間くんとか、
本間くんとか
真田くんとか一ノ瀬くんとか、
はいはいはいはい、
実際にあの今回、まあ、ちょっとあの話でちょっと補足で入れたりしようと思ってるんですけれども、
はい、
実は今回新しいゲームの方では、うん、その別の学校のまあ、サクセスモードみたいな形で、
うん、
オリジナルキャラクターを、まあ、あの、中学校に登場させて、プレイするみたいなモードがあって、
はい。
で、そういう意味で、その別の学校のその出てくる脇のキャラクターみたいなのが、こう、注目されてたりするんですけれども、まあ、そういう人たちもちゃんと小学生時代から、ちゃんと出てきてて、
うん、
その辺を、うん、すごく今回は読み直してみると、ちょっと嬉しかったですね。
うん、はいはいはい。うん。うん、まあ、その辺ちょっとみっちり言ってもね、めちゃめちゃ長くなるんで、だいぶ端折りますけど。
はい。
はい。その辺ちょっと行きたいと思いますんで。
はい。
はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。兄の、イヤサガ、キックオフ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
はい、じゃあもう早速内容入っていきますが、
はい、
主人公大空翼くん、
はい、
あの1歳の頃にね、まあ、サッカーボールを与えるともう一人でずっと遊んでるような子供だったんですけど、うん、まあ、両親が目を離している隙にトラックに引かれちゃいまして、いきなりこれで、ゲームオーバーになるかと思ったら、まあ、持ってたサッカーボールがね、クッションになりまして、こうトラックにぶつかった瞬間も、ボールに当たってで、跳ね飛ばされた後、地面に着地する際もボールがクッションになるという、まあ、奇跡を起こして。
見事ですよね。
そうですよ。結構衝撃的な、うん、第1話の入りからで。
そうですね。
でああみたいな感じだったのが、場面切り替わってその後みたいな感じになるんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、その後10年経ちまして、静岡県南葛市に引っ越してきた翼なんですが、
うん、
まあ、いきなりで、サッカーボール蹴りながら出かけまして、南葛小サッカー部の石崎と、
うん、
終鉄小の、まあ、天才キーパーと言われる若林と出会いまして、
はい、
出
ました。
はい。まあ、この若林がすごいキーパーだということで、翼が勝負したいと。
うん、
で、石崎に、若林の家を教えてほしいと尋ねるんですが、
うん、
石崎くん何を思ったか急に丘の上に連れて行きまして、丘の上から、あの一番でかい屋敷が若林の家だと、
うん。
なぜそこに連れて行ったと思うんですけど、うん、その屋敷を見た、翼くん、急に命の恩人であり、自分の友達であるはずのサッカーボールにいきなりペンでね、挑戦状って書き始めるんですね。
あ、ひらがなでしたよね。
あ、そうでしたね。
挑戦状の状の字だけ漢字だったかな。
そうそうそう。そんな感じでしたね。
はい。
で、サッカー場で待つみたいな感じで、それを蹴るんですね、丘の上からね。
うん、
まあ。数百メーターはありそうな気がしますけど、うん。それを、屋敷まで飛ばしちゃうと。
まあ、まあ上からなんでね。 上からなんで、なんとか。
まあまあ、あの描き方では遠いけど、そこまで遠くはなかったんでしょうね。多分
で。いや、でもあの位置から、うん、まあ、風の計算やら何やらをこう考えて、うん、あそこまで、まあ、届いたっていうのは、まあ、恐ろしい話ではありますけども。まあね、
結構すごい勢いで、届いて、我が家さんキャッチしましたね。
そうですね。超人的なキックを見せまして、
はい、
その、キャッチした若林くん、それにボールに、挑戦状と書いてるということでサッカー場まで向かいます。
はい、
で、その途中に、石崎と翼に出会うんですが、石崎がこいつが蹴ったんだぞって言って、で、そんな子供に蹴れるはずがないと。うん、ほんで、何を思ったかそのボールを若林くん思いっきり蹴るんですよね、翼に向けてね。うん、何がしたかんたんかは知らんけど、それを翼くん真上に蹴り上げまして、
はい、
落ちてくるボールを走ってくるバスの下を通して若林に返すというしかも若林それキャッチするというね
だから翼くん攻めますね、
まあ、スーパープレイの連続なんですけど、
うん
うん、まあ、この辺で、まあ、最初読者の心をつかみますね、
はい、
うん、ね、で、まあ、若林と翼の勝負をするんですが、まあ、結果、これ翼が勝ちまして、ただ、若林は納得しないんですね。で、今度の対抗戦っていうのがあるから、それで決着をつけようと。集鉄賞と南葛賞が、毎年当てる、対抗戦。これにそれぞれの小学校が、戦うということで。
うん、
ちょうど、まあ、学校同士のこの、まあ、イベントみたいな感じで、各このクラブ、うん、学校の、まあ、野球部だったら野球部とか、うん、それぞれのチームが毎年こう対抗戦で戦ってって、
うん、
で、最終的にその、まあ、勝ち数が多い方が、小学校が勝ちみたいな感じのイベントをやってるっていうんで、それの、まあ、サッカー部の対決っていうことで、決着をつけようみたいな話になったんですよね。
そうですね、うんうんうん。で、この時の翼と若林の対決をずっと見てた男がいまして、
うんうん、
これがブラジルナショナルチーム、センターフォワード日系三世、ロベルト・ホンゴ。
はい。
うん、まあ、やたらと長い、肩書きがついてますけど、最初、子供の頃は、これはナショナルチームと言われても何のことかわからなかったんですよね。うん、なんか、家電のチームかなとか。
ナショナル違いですよ。
そう、テレビっぽいなと思ったんやけど。まあ、あとわかりますけど、これブラジル代表のセンターフォワードだったと。
はいはい。
うん。ほんま、結構、大きくなるまでわからなかったですね。このロベルトがそんなすごい人だったっていうのが。
そうですね。なんか、チャランポランな格好をしてから、うん、酒とか持ってません
めっちゃ酒飲んでましたもん。
そうですね。
めっちゃ怪しいおじさんがいきなり絡んできたみたいな感じでしたから。
うん。まあ、これが、まあ、すごいサッカー選手だったということで、対抗戦までの南葛賞の監督になると。
うん。
うん。で、ただ、翌朝、翼が起きたら、ロベルト家にいてるんですね。
うん、うん。
どうやらロベルトはなんか翼のお父さんの紹介で、来まして、まあ、翼のお父さん、船の船長やってるんですが、
うん、
ロベルトがサッカーの試合中に接触プレーして、なんか網膜剥離になってしまって、
はい、
で、日本に医者いるから見てもらえと、その翼のお父さんに勧められて日本まで来たと。
うん、
で、まあ、結果治る見込みがなかったんで、まあ、引退することになるんですけど、
うん、
まあ、これブラジルに手紙を出すときに、その、まあ、すごいサッカー選手のある少年を見つけたから、しばらく日本にいるみたいな手紙を出すんですけど、
はいはいはい。
まあ、翼はそのことまだ知らないんですね。
うん。
うん。で、まあ、結局居候するということになりまして、まあ、これもね、まだママは若いじゃないですか。
そうですよね。冷静に考えたら結構危うい環境ではあるんですけど。
そうですよね。ちょっと信じすぎだと思うんですよね。ブラジル人のサッカー選手ですよ。あのサッカー選手が。あのね、母一人、子一人しか住んでないような家に居候させるのは非常に危険やと思うんですけど。
はいはい、はい。
まあ、ロベルトはまあ人格、
ね。そうですね。人格者ですね。
人格者なんでね。うんで、まあ、集鉄小っていうのは、ま、私立小学校で、前年の全国大会を失点ゼロで抑えて、 全国優勝してしまうようなすごいチームだったんですね。
うん、うん、
うん。だし、要は、若林は全大会失点ゼロで優勝したと。
はいはい、はい、うん。そうですね。若林くんは、ペナルティエリア外からはゴールを決めさせないっていうね、ちょっと伝説めいたことも、そう言われていて、ね、スーパーグレートゴールキーパーのね、権利を見せてるっていうような感じの、まあ、全国的にも超有名選手ですよね。そうですね。
はい。
僕、そこでそのペナルティエリアをまた私覚えました。
そうですね。我々は、まずそこでペナルティエリアっていうのを知るっていう。う
ん、何に使うかは知らんけど、そういうエリアがあんねんなっていう。
そう。いや、割とこの、皆さん、この、キャプツバではペナルティエリア外かないか結構こだわるじゃないですか、このシュート打つ側は。
うん、
で一種のこの外から決められるのはストライカーとしてのこのちょっとしたあのパラメーターといいますか、まあステータスみたいな感じで、割とこうこだわってくる人は結構いっぱいいて、みたいな感じで、よくあの語られる単語にはなりますよね。
そうですね。
うんうんはい、
で、まあ、南葛っていうのはもう非常に弱小で、もう、ものすごいド素人みたいな連中なんで、ロベルトから一から教えてもらうと。
はいはい、
はい。で、対抗戦当日、
うん
南葛省に転校届にやってきた少年がいまして、
うん、
で、守衛さんにね、聞いてみたら、今日はもう終鉄省にみんな行ってると、
うん。
で、誰も行ってないって言われて、で、その少年が、なんで南葛省に転校するのに終鉄省まで行かなきゃなんないんだろうってボソボソ言いながら向かうんですよね。
行ってから行ってました。
いや、行ったってしゃあないと思うんやけど、ね、
普通だったら行かないですよね。
行かないですよね。行ったところで、校長がおったところで何しに来てんってなるでしょうね。まあ、ストーリー上向かうのしゃあないんで向かいまして。
はいはい。
で、対抗戦始まります。
うん
翼がスイーパー作戦。これはスイーパー覚えましたね。
うん。
ねまあ、ピッチさん、ピッチさんどんな、
ね、あ、言っちゃダメですかね。
ピッチさんどんな、
スイーパー作戦
スイーパーです。
ああ、もうそれを忘れてますわ。
なんでスイーパーがわからない。
忘れましたね。ええ。
まあ、ゴール前に張り付いて、まあ、だから、守備専門。しかももうゴール前にぴったりくっついとく守備の選手。
はいはいはい、はい。
スイーパーっていうのはお掃除人っていうことですよ。
うん。こぼれ球をこう、キーパーがこぼしたボールをきっちりカットしてクリアしたりとかっていう感じの、
ね。あ、なるほどなるほど。
ね、
はい。高杉君のところ1位
ですね。あ、まあそうですね。
そうですそうですそうです。
うん、で、まあ翼がスイーパーするということで、前半を守りに徹すると。
ああ、それ、はいはい。
うん。で、後半にかけるっていうことで、まあ、見事守り切りまして、
うん、うん。
で、後半に入って、まだ翼は守ってるんですが、とうとう、終鉄に先制ゴールされまして。
はいはいは
い。さあ、反撃だっていうことになるんですが、終鉄省まさかの鳥かご作戦。
出た。
ね。ここで、また覚えた
気がして、
鳥かご。はい、
こんなんあるんやって。
いやー、卑怯な作戦やと思いましたね。なんちゅうことをするんやと。
実際ある作戦なんですよね。
いや、これは普通ですね。
あ、
だから、日本人はね、そのキャプツバの影響で、この鳥かごっていうか、はい、攻めずにボールを回すっていうことにすごく、なんやろ、拒否反応を示すんですね。
そうですね。なんか、悪いもののイメージありますね。
うん。でも実際、のプロの試合とか、そのワールドカップとか見てても普通にあることなんで。うん。これをせんかったために後にドーハの悲劇みたいなことも生んだりしますんで、その辺は翼のせいかもしれないですね。
まあ多分良くも悪くもキャプテン翼がいろんな影響を多分与えてることは、間違いないと思いますよね。
うん、そうですね。
ものすごい影響力あるんですね。
うん、要は、その、まあ、攻めずにずっと、うんボールを回して、リードを保つっていう、うん、作戦なんですけど、
うん、
まあ、翼が取りに行くま、行かずにお前はその攻撃いつでも行ける位置に折れと、うん石崎が俺一人でボールを奪うって言って、石崎が一生懸命頑張るんですね。
うん、
ちなみにこの時ね、その、南葛イレブンはね、名前が出てくるの、翼と石崎と学ぶぐらいで、
バラバラメガネかけとる。
そうそうそう。
一番下手なやつ。まあ、これはストーリー上出てきたから名前はついてたんですけど、あと一人も名前ついてないです、
ね。そうかそうか。そういう、そうですね。小学校の時はそうですよね。
軟骨ディフェンダーとかしか言われてないですね。うん。で、とうとう石崎くんボールを奪うことができまして、で、翼にパスをしようとするんですけど、その時に怪我してしまうんですね。
うん。
うん、で、なんとか翼に、ボールが渡りまして、
うん。
まあ、この時点でもうすでにロスタイムに入ってるんですけど、
うん。
翼くんペナルティーエリアの外から、にこだわりまして、そこからシュート打ちます。
はい。
ただやっぱ若林くん、弾きます。
うん。
ただ弾いたボールがそのまま、ゴールバーに当たります。横棒ですね、うん、上の、
はい。
に当たって跳ね返ってくるんですね。
うん。
それを翼くんがオーバーヘッドキック。
これはあれですね、ロベルト本郷の、あの翼に最初に見せたこのオーバーヘッドの、
そうですね。
を、こう、ここで再現するっていう、もうまさに、翼くんならではの、
そうですね、
見た技はすぐ使うみたいなね、
そうそうそう、
特殊能力持ってますから。
そうですね。
ここをこれで、あの、持ってくるっていうのは結構演出的にすごく良かったですね。
良かったですね。
うんうん、
で、これでこそ若林から点が取れるという見事なシュートでしたよね。
そう。
うん。
若林君怪我するんでしたっけ、
うん、若林
若林君
はしない
です、ね。まあ、もうちょっと後です。あ、これはもっと後です。
ここで怪我したのは石崎ですね。
そうです。うん、石崎くん。
石崎が怪我したんで、延長戦になるんですけど、石崎が出れないということで、うん、転校届にやってきた少年、
はい、
僕が出るよって言って、ここで名言出ます。僕は三崎太郎っていうですね。これ、翼を知らない人は何が名言やと思うかもしれないですけど、これはたびたび三崎くんは言います。
そうですね。
後に読み切りで僕は三崎太郎っていうのが出ます。
ね、まあ、美咲くんは、あの、お父さんが画家なので、全国各地をこう、渡り歩いてて、うん、で、まあ、あの、決まった学校にそう長くいられないっていう状況になるんで、
はい、
まあ、いろんなところに行って、まあ、僕は美咲太郎っていうことで、まあ、自己紹介するわけです、
ね。そうですね。言い慣れてるんでしょうね。
そうそうそう。
またこれ、中性的な、可愛らしい子なんですよね。
ああ、まあ、そうですね。最初はちょっとで、性格、ちょっと強めですけどね。
そうでしたか。
ちょっとだけ、うん。
はあは
あはあ、うん。まあ、美咲くん、めちゃめちゃサッカー上手いんですね。
うん。
うん。で、美咲と翼の活躍で一気に南葛が優位に立ちます。
うん。
優位に進めてるんですが、終鉄がコーナーキックを得まして、
うん。
コーナーキック蹴ろうとしたら若林が走ってきます。
はいはい、
キーパーなのに走ってきます。
うん。
それに僕ね、うん、このキーパーが攻撃に参加していいんだっていうのはキャプテン翼で学びました。
そうですね。
もう当たり前は思ってましたけど、なんでいかんないと思ってたぐらいですよね。
いや、当たり前ではないんですけどね。
相当リスク高いですもんね。
そうです
ね。考えたら。
うん、まあ、これ若林くん見事にシュート決めまして、うん、これでまた終鉄がリードすると。
はい。
はい。で、また、三崎が今度ドリブルで、ゴール前まで突破していきます、うん、次。
はい。
そのまま、翼にセンタリングを上げる。
うん。
翼がシュートを打つと思って、若林は反応するんですが、そのボールを、三崎にヘッドで返します。
はい。
こっち行くんかと思って、若林またそっち行くんですけど、さらに翼にまたヘッドで返します。最終的に翼がヘッドで、若林ついていけずにゴールと。
よう反応できるわな、みたいな感じですよね。
そうですね。
ここでゴールデンコンビの返事が出てるわけですね。
そうそうそう。
そうですね。
まだ呼ばれてないんですよね、ここでは。
まだ多分、だから、ま、三崎くんがまだだって、
デビュー戦ですね。
言ったらもう、初めて翼くんと、初対面も初対面ですよね。
そうそうそう。なんで、まあまあ、だから、すごいやつがやってきたっていう感じですよね。
ああ、そうですね。はい、もう
まあ、これで、とりあえず対抗戦が終わりまして、
うん、
で次、全国大会が始まるんですけど、
はい。
まあ、終鉄賞が前年の優勝チームやったんですけど、今年は、この南葛市全体で選抜チームを作るということで、
うん。
まあ、みんなで一つのチームになるんですけど、まあ、そういう話をね、グラウンドでね、南葛賞のみんながしてるんですね。
うん
うん、この時の1話に以来、あの、話が詰め込まれてるんで、場面がコロコロ変わりますけど、うん、グラウンドで、南葛賞のみんなが話してる時に、一方、 大空家、翼の家では、翼のお父さんも帰ってきてて、翼の両親にロベルトが、頼み事がありますって言うんですね。
はいはいはい。
うん、また場面変わりまして、若林が今度家でサッカー雑誌を読むんですね。
うんうんうん。
ほなそこに雑誌にロベルト引退って、書いてあったんですよ。
うん。
発表されたと。
はい。
若林びっくりするんですよ。そんなこと知らんかったから。うん。で、サッカー場に、翼に知らせに行くんですね。
うん。
こんなんあったんやけど、どういうことやって言ったら、ロベルトに聞いてくる言うて、翼が家に帰るんですね。
はいはいはい。
なら、まあみんなついてくるんですよ、ゾロゾロ。
結構な大人数になって
る。大人数でしたね。で、ゾロゾロゾロゾロ入ってきて、家の中に入ってきて、リビングかなんかキッチンかなんかで、ロベルトがさっき頼み事がありますって言った次のシーンにみんながゾロゾロ入ってくるんですね。うん、
はいはいはい。
で、入ってきた瞬間ロベルトが、その両親に、翼をブラジルへつか、翼をブラジルに連れて行かせてくださいって頼むんですよ。
うん。
ちょうどその場面に翼たちがいたんでびっくりするんですね。もう両親もびっくりする。何言うんやこいつっていう感じで。
そうですね。もうあれプロポーズみたいですよね。
もうなんか、一面、なんか何、殺人事件でもあったんちゃうかいうぐらいの、ガーンっていう感じの、みんなの表情になるんですけど、その直後、翼が、こう、ロベルトに引退するって本当って、もうサッカーができないっていうこと本当っていうことを確かめて、で、ロベルトも、ああ、そうだって言って、な、翼が、俺、ブラジルへ行くよって言って、ここでブラジル行きを決意するんですね。
はいはいはい。
うん。まあ、ただ、翼はまだ小学生なんで、小学校卒業してからだっていうのと、この全国大会が今度あるんで、優勝したら連れてってやるっていう約束になるんですね。
うん。
だから翼はどうしても優勝したいっていうことになると。
はいはいはい。
うん。で、選抜テスト、始まりまして、
うん、
で、その選抜テストをね、ロベルトが見てるんですけど、
うん、
もう悩み始めるんですね。
結構早いですよね。心が揺らぎ始めるのは、本当にこれで良かったのかみたいな。あんだけね、みんなの前で言っといきながら、うん、結構ね、すぐ揺らぎ始めるんですよ。
そう。
うん、お前連れてっていいんかどうかっていうのを。
そうそうそう、そうなんですよ、う
ん。いや、昔読んでた時ね、こんな早かったっけと思って、この、話を進めていく上で、シャアなしロベルトをブラジルに返すんかなと思ったら、うん、あ、こんなすぐに悩んだんやと思って。もう急に後悔したんですかね、高橋先生ね。うん、
まあね、小学生をブラジルに連れていくっていうことは結構、まあ、どうなんでしょうね。なんか倫理的なもんもあったりしたんか、ちょっとわかんないですけど。
ああ、これでもね、一応ね、
うん、
翼のモデルはいててね、
はいはいはい、
僕も今回初めて知ったんですけど、水島武蔵っていう選手がいてるんですけど、この人10歳でブラジルに渡ってるらしいんですよ。
お
だもう当時そういうモデルがいてて、
はいはいはい、
まあ高橋先生はそれぼやかしてるみたいですけど、
はい、
もうこの人がブラジル行って、まあ、活躍まではせんかったけど、そういう前例を作ったということで、多分それを意識してロベルトに連れて行かせるって言わしたはずなんですよ。うん、なのに、その、翌週にはもう悩んでるんで、この辺の高橋先生の心の動きがよく分かんなかったんですけどね。
編集の人から何か、もうちょっと国内のキャラクターをこう、詰めましょうよみたいなこと言えたりしたんですかね。
もしかしたら、中学生編も視野に入れて、それはまだ早すぎるってなったんかもしれないですね。うん、
かもしれないですね。
まあ、最後はええ感じになりますけど、まあ、それにしては早すぎる判断ですよね、そこの言葉。
そうですね。
うん、
で、この選抜テストな、選抜テストは、南葛小から翼、三崎、石崎が受かります。
はい。
うん、あとは落ちるっていうことでね。
うん。
これ僕、ちっちゃい頃も不思議だったんですけど、
うん。
結局名前は南葛になりましたよね。
はい。
南葛です。
で、もともと終鉄がずっと強くて、終鉄優勝してたのに、なんでその弱い南葛に名前がなるのかっていうのは、ちっちゃい頃思ってたんですけど。
二つの合同チームじゃないですから、
はい。南葛市の選抜サッカークラブっていう感じになるので、一応地名です。あれは南葛は。
そうなんです。
はい。
そうです。
はい。
あ、なるほど。
うん、そうです。
はい。修鉄は私立なんでね。私立なんでね。
ああ、なるほど、うん。
それの名前を取るわけはないですよね。
あ、やっと納得しました。
はい。この頃、ヒューガ小次郎、登場します。
うん、あ
出ました。
まあ、直線的ドリブルでね。もう、ものすごいパワープレイヤーだと。初登場の時はまだね、袖は普通なんですね。
お、なんと。
まだ下ろしてます。顔もちょっと違います。で、あまりにも荒っぽいプレイで、まあ、敵に非難されるんですけど、うん、味方にまでちょっとやりすぎじゃ、みたいなこと言われて、もうへそ曲げちゃいます。もう予選出ない。
俺抜きでお前たちは頑張れみたいなことを言う感じですよね。
そうですね。
あ、そんなんでしたか、うん、はいはいはい。
そうでしたね。で、まあまあ、多分、小次郎には思惑はあったんでしょうけどね。
うん、
まあ、その、近藤だって、その、全国大会出よう思ったらそれなりに金もかかるやろうし、
うん。
うん、この、日向小次郎の家っていうのは、
ああ、
はい。母親と4人兄弟、の5人暮らしなんですよね、
うん。
生活がえらい苦しいと。お父さん事故で亡くしちゃってるんで。
うん、
だから小次郎もバイトしてると。
朝から新聞配達やってますよね。
新聞配達とか、はい、屋台の手伝いとか
して、ね。そうですね。うん。
まあ苦しいんで、多分予選してる場合じゃないと。
うん。
うん、金もかかるしということで、まあちなみにこの時ね、その小次郎家一回帰った時にね、
ええ。
あの、一番下の弟肩車してね、
うん、
ちゃんと留守番してたか、剣坊って言うんですけど、
はいはい。
これ、当時、結構話題になったんですけど、
はい。
後に、その、小次郎の弟たちは、試合見に来るんですけど、たける、なんたら、まさるみたいなこと言ってて、その中に剣ってつくやつ一人もいないんですね。
まあ、細かい、
よくあることじゃないですか。
うん、これはちょっと話題になってて。ほんで、僕今回、文庫の方を見直したんですけど、
はい、
文庫はここ、マサルに書き換えてました
ね。あ、直してる。
うん。ところどころ直してるみたいですね、文庫では。
おー。
はい。ちょっと話が行き過ぎましたけど、
はい、
若林がね、練習試合をしてるときになんかちょっと接触があって足痛めるんですね。
うん。あ、そこでですか。はいはい。うん、そうです。
うん。で、ある日の練習の帰り道で、この若林たちが、練習から帰ってるんですけど、うん、その後ろ姿を小次郎が見つめてて、
うん、
天才キーパーと言われるお前の実力を試させてもらうぜって言って、
うん、
でこの日は一旦帰ります。
はいはいはい。
あの、小次郎、埼玉ですからね。わざわざそれを言うために。
言うために。一回来て、この日は帰るって
。お金ないのに。
金ないのに、わざわざ新幹線、まあ、鈍行できたとしても。あ、だから鈍行できたから間に合わんかったんかな。
ああ。にしても結構お金かかりますね。
そうですよ。わざわざ静岡まで来ましたからね。
お
来たはええけど、練習終わってるやんっていうところでしょ、ね。
ちょっと格好悪いですよね。
そうですね。後日、小次郎、出直します。
はい、
南葛 SC というサッカークラブという名前に変わりました、はい、選抜チームですけど、そこの初練習の時に小次郎がやってきて、
はい、
いきなり若林に、勝負を挑んでくると、
うん、
若林に向かってシュート思いっきり打つんですが、若林一本も動けない。
はいはいはい。
まあ、足を痛めてたということで、反応できなかったのもあるんですけど、あれはすごいシュートだったんで、結局動けなかったっていう話なんですけど、
うん、
まあ、気分を良くした、小次郎は帰っていくんですが、その時にその場にいた翼の実力を知らないまま帰っていくんですね。
うまいなぁ。
うん、
この時、こんなものかみたいな感じで帰ったって感じでしたっけ。
まあそうですね。
うん。
うん、まあ、この予選、静岡県予選は、まあ、苦戦もありましたけど、なんとか突破しまして、
うん、
ちなみにピンチのシーンにはね、必ずと言っていいほど、美咲くんは姿消しますね。出てこなくなりますね。
あ、そうなんですね。
ピンチのシーンは結構あるんですけど、大抵そういう時は、美咲は描かれないっていうね。で、あと、ま、決勝の時に、思いっきりキーパーチャージ食らった若林くん、
うん、
怪我悪化しまして、全国大会に出られなくなるんですね。
うん、
で、それでも、やっぱり日向小次郎には借りを返したいから、
うん、
それまで勝ち残ってくれ、言うて、翼に言うんですね。
はいはいはい。
それまでには怪我を治し見せるからって言って。
う
で、それまでだから若林くんが一応キャプテンだったんですけども、はい、そこでまあ、あの若林くんが、まあ、治療しなきゃいけないんで、全国大会一応建前上は出られないっていう話になって、一応、まあ、翼に、大空、翼にっていうことで、こう、キャプテンマークが渡されるっていうのは結構印象的なシーンだったんですけども。
そうですね。ここに来て、ようやく。
ようやくキャプテン、翼っていうのが揃う。
そうですね。
なるほど、なるほど。
タイトル回収がここまで、お預けあったんですけど。
うん、そうですね、うん。で、このぐらいからゲームメイクも、翼がこう、徐々にやり始めるっていうような感じになっていくんですよね。
そうですね。うん。まあ、リーダーシップも取り出して、
はい。
みんなで全国大会優勝するぞーってなって、うん、この時ディフェンダーの岸田っていうやつが、明るいチームになりそうだなって言うんですよ。その若林に失礼やろうと思って。今まで暗かったんかいって。
若林結構厳しい人ですからね。
まあね。うん。終結症の、同級生には、さん付けで呼ばせますからね。
先輩ですからね。
同級生なんですね。
同級生ですよ。
同級生か同級生だけど、一応、まあ、敬語を使わせるみたいな感じですよね。
そうそうそう。若林さんっていう。
終結トリオもそうですよね。
そうですよ。うん、後までずっとですよ。若林は。ずっと敬語でさん付けですからね。
たまらんですね。
結構このキャブツバの、結構この関係性が呼び方にこう出てきてて、
うん、
まあ、先輩後輩とかで言うと、まあ、ヒューガー君と、まあ、後輩のたけし、沢田たけしとかも、ヒューガーさんっていうのとたけしっていうこう呼び合いがもう、関係性として出てきたりするんですけど、
うん、
結構その辺の、まあその若林さんっていうのも、もう本当に象徴的なこの関係性がそこに出てくるみたいな感じで。
そうですね。
うん。うん、結構この呼び方って結構キャプツバを語る上ではね、意外とこう、うん、いいスパイスになってたりするんですよね。
そうですね。う
ん、ちょっと飛びますけど、若島津くんは確かヒューガ君のことヒューガさんって言ってましたね。
いや。
言ってます
。キャプテンとしか呼んでないと思う。
ああ、そうか。キャプテンって言ってますね。キャプテンですね。
うん。
ヒューガさんは、たけしの方。
うん。他のチームメイトも、さんとは言ってるけど、若島津だけは、キャプテンとしか呼んでなかったと思う。
ね。
うん、
キャプテンです。
うん。まあ一応、敬語は使ってますけどね。
はいはい
はい。この間もずっとロベルト悩んでます。
お前言うたやん。お前優柔不断なやっちゃな。
うん、翼には毎回これ、ブラジル行こうね、みたいなこと言われるんですけど、おう、そうだな、みたいなこと言うんですけど、一人になったらいつも悩んでるんですよ。
あれですね、マリッジブルみたいなやつですよね。
マリッジブルとはちゃうやろ。ほんまに後悔してるんですよ。その、仲いい、その大空家を引き裂いていいのか。
ママさんからこんな小さい子供話しちゃっていいのかみたいな、うん、今この時はこの家族の関係はここのタイミングでしか時間としては取れないのに自分が連れていくことで、うん、まあ家族がバラバラになってしまうんじゃないかみたいなことをずっとね毎回ちょっとずつ悩む
そうですで、まあ、全国大会のある読売ランドの駅に着きますと、
うん、
まあ、線路を挟んだホーム、向こうとこっちでパスしながら走る双子がいてるんですね。
双子がいますね。
これが秋田花輪サッカー少年団の立花兄弟。
そうですね。
和夫正夫ですね。
はい、正夫和夫。どちらがお兄さんでしたか、ピチさん。
あー、正夫じゃなかったですか。
正夫ですって確かね。
うん、確かに。
髪型が違うか、歯は一緒でしたね。
負けは違う。確か微妙に違ったと思うんですよね。
あ、そう。あんま違いは感じたことなかったけど。
どっちか兄ちゃんって言うんですよね。
そうそうそう。うん。カズオ兄ちゃんっていう、ここの関係性もね、呼び方が決まってる。
これまあ、ホームとホームで、わざわざホーム渡ってきて、このパスをするためだけに来たんでしょうね。
めっちゃ駅員さんに追いかけられ
る。怒られますよ。めちゃめちゃ問題ですよ。
うん、大問題ですけど、まあまあ、こういう漫画ですんでね、こういうこともあんのかなと。
まあ、ね、うん、全国にはこう、変わった奴らがいるんだな、みたいな感じの、こう、いきなり、
手
から表してるみたいな感じです、ね。
そうですね。はい。で、この全国大会は、まず、6チームごとの予選リーグっていうのがありまして、
はい、
総当たりでリーグ戦を行って、上位2チームが決勝トーナメントに出れると。これもよくわからんかったですね、当時は。
そうです。僕も最初、リーグ戦って、 読んでた当時、いまいちピンときてなくって、
うん。
まあ、試合結果、その時聞きますけど、その結果でおかしいな思ってましたからね。
そうなんですよ。まあ、これが理解できんまま、なんか進んでいくんですね。子供たちはね。
そうですね。あれ、うん、これこのまま進んでいいんかいみたいな感じになるわけです。
うん、今やもこうワールドカップとかでは当たり前ですけど、小学校の全国大会でこんな予選リーグなんかやるかとは思いますけどね。で、この時の宿舎がね、読売ランド会館っていうのがあるんですけど、
はいはいはい。
まあ当時何の疑問も持ってなかったですけど、これ三角形なんですよ、建物が。
うん。
天井が斜面なんですよね。
はいはい。
で、その斜面のその上になんか柵がついてるんですよ。
はい。
で、今見たら、すっげえ違和感で、これ何やろうと思って、
ええ、
今回ちょっと調べてみたんですよ。
はい、はい。
読売ランドの、今もう潰されてるらしいんですけど、
うん、
当初は、この斜面がスキージャンプ台やったらしいんです。
ああ、なるほど。だから、三角形。
三角形で、斜面にこう、鉄柵がついてて、そこに、その、ループが、斜面が、降りたところが着地地点なんですけど、その着地地点が球場になって、野球場になってるんですよ。で、スキージャンプ台はもう廃止になって、なんで東京のど真ん中にそんなもん作るんやろうなと思うんですけど。
忠実に書いとるいうことですか？
まあそうなんですよ。描いてるのは忠実なんですよ。だから読売がいかにお金持ってたかっていうことですね。
あ、そうですね。
うん、サッカーグラウンド6面ありますからね。
そうですよね。結構なんか、いっぱいこうコートがあって、みたいな、うん、その中で、ここに観客が集まっちゃった、みたいな下りもあったりとかもしてましたんで。
アニメだったその、観客の描き方もすげえ人がおるんですよね。小学校の。たかが小学校の
大会でしたよ。そうですよね。予選リーグでやるのに、ね。
むちゃむちゃだ、もう、満員御礼で、どんどんですよね、応援が。
まあまあ、そんな感じの大会なんですけど、まあ、入場のあたりでは、こう、いろんなメンバーが出てきまして、
うんうん、
北海道代表のフラノショーサッカー部っていうのが、
うん、
まあ、これがチームワーク抜群のチームで、キャプテンが松山。
はい。
小学校の時はそんな言われ方ですか？
もう、小学校から、うん、チームワークと根性です。
そうです。
ブレないっすな。はいはいはい。
雪のね、雪が降って冬は練習できないけどっていうのもこの時から、はいはい、
もうずっと言われてますね。
なるほど。
アイデンティティですから、フラノの。
で、まあ、もともと美咲はここにいて、美咲とも仲がいいと。
そうです。うん、この辺美咲がこう全国各地を渡ってるっていうのが、うん、結構活かされてて、各地で、サッカーやってきてて、知り合いが結構いて、みたいな感じのが、描写として出てきたりとかして、結構面白いんですよね。
そうですね。
で、そうです。翼くんには優しい言い方なんですけども、結構よそだったら、タメ口とか結構、美咲くん攻めとるんですよね。
そうそうそう。美咲くんは結構特殊で、相手によって言い方がガラッと変わるんで、ここをちゃんと押さえてるかどうかでキャプツバファンのレベルが分かった。
多分ね、当たりが強いのは小次郎に対してぐらいやと思うんですよ。
そう
あとはまあまあフレンドリーなんですけど、小次郎に対してだけは。
小次郎に対してだけ、下で小次郎って呼びますからね、佐々木くん。
舐められちゃいけん思ったんでしょうね、多分。こう、圧で来るから圧で返せみたいな感じで。
だからある意味、こう、相手を見て対応してるのが、美咲くんのしたたかなところですよね。
そうですね。
大好きですね、僕、そういうところ。
小次郎が、若林に勝負挑みに来た時も、翼が何このってなった時に、今は翼くんの実力を見せちゃダメだ、とか言って。
意外と作詞なんです
よ。そう。
いいなぁ。
美咲くん。
いやわ。
はい。あと、東京代表、武蔵 FC。ここには天才、ミスギがいます。ミスギジョン。
はいはいはい。ガラスのエースですね。
ジュンじゃなかったっけ？ジュン
ですね。ジュン、ジュン。ミスギ、ジュンくん。ミスギファンクラブがあることで有名な。
そう。
マネージャーめっちゃ可愛いですから。小学校で女おりますからね。
まあまあそうですね。まあこの時は付き合ってないですけどね。
一応まあつばさくんとムサシのマネージャーの女の子は実は、
やよいちゃんね。
やよいちゃんは知り合いだったっていう設定を、改めて読み返すと、そうですね。そんな設定あったんだみたいな感じのね。
翼が引っ越してくる前の小学校だったんですね。
そうですね。
うん、あ、そう。 そうですよ。
そう、デンプじゃなくて。ずっとこの、最初序盤読んでて気になってたのが、うん、翼くんって私服ずっとあのユニフォーム着てますよね。
そうですね。
で、どこの学校行ってもあのユニフォームを着てサッカーボールで、学校入ってきてサッカーやろう、サッカーやろうって言ってるから、そうですね。それはまあちょっと友達ができなかった子だったのかな、みたいな。
そうですね。
感じの、描写があって、他の人は私服なのに翼くんだけずっとサッカーのユニフォーム着てるっていうのが、ずっと気になってたんですよ。
そうですね。野球やろうぜと言われても僕はいいやっていう。
そうそう。
それは友達できんですね。
それはできん。
もうボールしか友達がいないっていうね、感じになってましたけれども。
あと、なんか名乗らんかったけど、関西弁のでっかいキーパーがおったりして。
中西くん。
中西
くん。彼は小学校の時結構、強敵だったんですよ。
もう完全にかませ犬でした。だって、若林がいないってことが、俺が、大会ナンバーワンのキーパーじゃないかみたいなことを平然って言ってましたけどね。
言ってましたね。
大体デブのキーパーって一人おるんですね。
で、名和 FC の日向小次郎も。
はいはい、は
い。ました、はい。ここでようやく袖まくりしましたね。
うん、ああ、うん。もう、あれがもう日向くんのね、スタイルですか、
う
ん。
もう全国の小学生が真似して、
真似しましたからね。
かっこええ思ってましたからね、めっちゃ。
うん、で、組み合わせ抽選で、南葛が、小次郎と同じ、その名和 FC と同じリーグに入ってしまうんですね。
うん。
しかも第一試合で当たると。
そうですね。で、翼くん思わず、若林くんって言っちゃってました
から。言っちゃいましたね。
若林に、戦うまで、頑張って勝ち進んでくれって言われたのに、うん、いきなり初っ端が名和 FC との対戦になって、
うん、
どうしたもんかみたいな感じでね。
そうですね。
いきなりなりましたけれども。
はい、まあ、これは、すごい展開ですよね。
なかなか初戦で当てるっていうのは勇気いると思うんですよね。
うん。だまあ、このための予選リーグやったんでしょうけど、
おそらく
呼んでる小学生たちはそれ分からへんから。
いきなり決勝やみたいな感じですね。
そうそうそう。
そうそうそう。